本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
どうもどうも。3週間空きましたね。前回は長島優さんご出演いただいて。
そうでしたね。でも割と結構珍しいことなのかな、3週間空くの。
やっぱり31日とか月にあるから、だいたい4週で、隔週だと28日じゃないですか。何ヶ月かに1回5週ある日が。
ああ、なるほど。それで空いたということなんですね。
その計算が、僕は算数苦手だから今パパッと出ないんですけど。
なるほど。僕でも入院するはずだったので。
あ、そうですよね。
本当は今日も手術の日だったはずなんです。
あ、
私の
延期になったんでしたよね。
そう、私が愚かなことに、なんかね、スケジュールの変更に弱くて、
はい、
今日もね、はい、ある人が来る予定だったのが予定変更になったんですけど、
ははは、
すっかり忘れてて、いらっしゃるとばかり思ってたりとか、うん、そのね、本当決まったことが後で覆るときに覆った方を忘れちゃうんですよね。うん、
元の予定のままの気持ちで
いっちゃう。気持ちでいるので、そのラジオの出演が2週続けて出る予定だったんですけど、まあ、ちょっと手術の日を決めるときに、もう本当にその2週続けて出ることを忘れてて、
はい、
で、まあ、予定立てちゃったんでね、延期になったんですよ。で、その、じゃあ1週ずらしましょうとかできないので、先生が忙しくて、
うん、
1月ずれて、なおかつ検査し直さなきゃならないらしくて。
めっちゃ大変ですね。
一から検査し直しです。
なるほど。
お金がかかるんです。本当にね。
そんな後回しにして大丈夫なんですか。
まあ、だからそんなに近況を要するような病気じゃないんですよ。つまりだって去年の10月に診断出て、でも演劇に出る関係でちょっとちゃんと病院に行けなかったまま今に至ってるから、
うん、
もっとほっとく人もいるといえばいるらしいんですけど、まあ、ちょっとね、背中にちょっとこう触ると分かるぐらいになっちゃったんで、
うん、
まあ、詳しくはメルマガに書いてるんで、病気マニアの方は読んでみてください。はい、小泉さん最近どうなんですか。
僕はね、昨日シロネのハーフマラソンに出て。
え、なんて健康的なんだ。
でも、もう今日足が痛くて痛くて、階段上り下りでちょっと涙が出そうになりましたよ。
なんかでも靴とかどうしてるんですか。
靴はランニングシューズです。
なんかイダテンをちらっと見て思ったんですけど、その足袋がどうこうとか言ってて、あんなのさ、足袋の人とさ、スニーカーの人で戦ってさ、勝負できるはずないじゃないですか。
まあ、わかんないです。タビみたいな靴も今流行ってるんですよ。
そうらしい。
ベアフットって言って。
そうらしいですけど、そのさ、テクノロジーの進化ですごい変わったと思うんですね。だからもし今のスニーカーをあの時代に持ってったら、結構そういう人でも速く走れるかもしれないじゃないですか。
あとね、なんか、マラソンの世界記録を2ちゃんのまとめサイトで見たんですけど、なんか山岳民族の普通の女の人が、
はい、
そこらのサンダルみたいなのであっさり作っちゃったみたいな。
あ、そうそう、あり得ると思います。この間僕喋ったことそうで、もしじゃあその人に合わせてサンダルで走るってルールだったら、もう圧倒的にその人が強いと思うし、結構ルールだと思うんですね、スポーツも。もちろん強い弱いはあるけど、ある時点からルールになってしまうんですよ。で、なんか僕興味深いと思ったのはね、僕は運動地で小説書くときに、
はい、
スポーツマンに取材したんですね。したら意外とボールの大きさで得意不得意が分かれてたりして、でっかいボールのスポーツは得意だけど、ちっちゃいボールだとダメだとか、逆があったりとか、格闘技はすごい強いんだけど、球技がすごいダメとか
ありますね。
そういうのよく聞くので、運動神経ってそんなに違いに言えないだなっていうふうに思いましたね。
そうですね。
さくらももこさんがすごく運動嫌いなのに、マラソンだけはなぜか走れちゃって、いい記録出しちゃって嫌だ嫌だって書いてあったじゃないですか。
僕は全然遅いです。
まあ、でも小泉さんは本当偉いですね。そんなのに挑戦しようと思うこと自体が。
去年がね、920人中720位だったんですよ。
そうなんですか。それがすごいのかどうかよくわかん
ない
けど。
全然すごくないですよ。下から3分の1より下じゃないですかね。
まあ、でも自分だったらビリだな。
そんで、でも今年はね、 680位になったんです
よ。すごいじゃないですか。成長があるじゃないですか。
去年はね、足ちょっと痛めてたから、はい、それもあって、
まあでもその痛くなった足は治るんですか、その時期が経つと。
治りますよ。
なんかもう年を取るとさ、はい、膝のなんか軟骨がとかさ、なんかすごい危険なこと聞くじゃないですか。
やっぱアイシングとね、いや、あ、そういうマッサージとか本当大事だなっていうのがつくづく分かりました、う
ん、今ねあれですよ、ダイソーでもね、はい、アイシングのためのね、こう氷の入れとか100円で売ってますよ。
あ、買おう。
結構前高かったじゃないですか、ダイソーに行くと。
あ、そうなんですね。
ダイソーに行くと何もかも安くなってますよ。僕なんてもうなんかテニスボール2個背中に入れての体操とか、あとストレッチポールがいいって聞いたので、うん、昔持ってたんですけど人にあげちゃったんで、うん、もう一回買い直したりとか。
ストレッチポールって何ですか。
なんかこう細くて丸くて背中に当ててこう背筋を伸ばすようなヨガに使ったりするやつなんですけど、
ポールダンスみたいに立てるのかと思って
。まあクッション性のあるもので、はあ、あのまあストレッチに使うんですよね。背中をまっすぐにしてとか、なんかそれもなんかね、ポルカっていうね、みんなが投げ銭してくれるサービスがあって、うん、それで溜まってたポイントをアマゾンギフトカードに変えて、うんうん、ストレッチポールを買わせていただきましたよ。
よかったです
ね。皆さんありがとうございます。本当にね、そういえばさ、 YouTube から連絡ないんだけどさ、
はい、
こうお金がもらえるのはいつなのかな。まだ先なんだろうか。詳しい人教えてください。
そうですね、
なんか結構そういうことを調べようと思うと書いてないんだよね。
英語で書いてあるんじゃないですか。
かもしれない。うん、なんでまだ別に全然お金になってないんですけど、
はい、
そう。
どのくらいの閲覧数があるんですか。
いや、よくそれもどこ見たらいいんだろう。
再生回数は、
まあ、再生回数はものによりますね。長嶋さんの時は多かったでしょ、確か。ちょっとか、数字忘れちゃいましたけど、なんか僕の YouTube で一番見られてるのは、
うん、
町山さんとかが出てくださったブルーバレンタインって映画について話す回の動画が一番見られてて。
あれユーストリームじゃなかったんですか。
だったのを当時ユーストリームから YouTube に移行できたんですよ。
あ、そうなんですね。で、
移行したものとしてないものがあって、してなかったものは消えちゃったんだ。
あ、そうなんだ。
で、僕が町山さんに叱咤激励されてる有名な動画は、うん、本当は YouTube に載せてるんだけど、封印しています。なぜならば僕の息子が初めて父のことを知ろうと思って調べた時にその動画が出てしまってしまったらショックだろうと思い、
うん、
まあ、僕がなんかいざということになった時にはその動画を探していただいて公開してくださってもいいんですけど、
うん、
まあ決してはないです。
なるほど、
はい。まあでもそのね、そんなですよ。あとは植物を育ててますよ、相変わらず。
お
ー、もういろんな植物が増えましたよ。
へえ、どれが一番好きとかあるんですか。
今気に入ってるのは、あのほら、みんながさ、お祝いの時に贈る蘭ってあるじゃない。
コチョウラン。
コチョウランの植木鉢をもらったんですね。
へえ。
で、本当はそのコチョウランの植木鉢に朝顔を巻こうと思ってたんですけど、
はははは、
調べたら朝顔は水が必要だから、もっとちゃんと水がこうたくさんあげられるような器がいいらしいんですよ、
うんうん、
そこで芝生を植えました。
うーん、
芝生をね、 A4 サイズ1枚分だけ売ってるんですよ、500円で。それをちょきちょき切って、
うん、
コチョウランの鉢に今植えて、
うん、
3つ。
芝生は増えるんですか。
まああの
拡張するんですか。
まあちょっとだけね、その、うん、本当に植木鉢にちっちゃい芝生ちょっと置いて、
うん、
水あげてるだけなんで、
うん、
何が楽しいんだろうと思うかもしれませんけど、
うん、
ちょっと芝生が一部分あるって可愛くないですか。
そうですね。
で、まあそれを今3鉢育てたりとか。
は
あ、でもいっぱいもうね、白い花のタンポポとかね、
ははは、
関西ではよくあるんですけど、わざわざ苗をメルカリで買って。
黄色じゃなくて白なんですね。
白い、関西だと白いって言いますよね。
その綿毛がふわふわ飛んでいったら、マスノさんの家の周りが
白いタンポポに、
白いタンポポ生えてくる。
もともと白いのが日本在来種だったらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、とかね、そんなあの謎の植物をね育てて、朝顔も昨日か朝顔を巻きましたよ。
へえ。
佐賀の種とかは小泉さんいります？
いらないですね。
いらないですよね。
昔高校か中学の時、うちの俺の部屋のね前が物干しなんですけど、そこで育てましたよ。
うん、あのいや 上層教育的に子供にこう
あとか、確かに。ただ俺がちゃんとね管理してやんないと立ち枯れさせちゃって、まあ
ねね、
余計良くない教育になって
しまう。なんか学校で植木鉢とか育てませんでした？
植木鉢育てます。あのひまわりとか。
そう、大抵僕は佐賀に水あげすぎてダメにしてて、
あげすぎダメなんだ。
そうで、なんか世話しなかった人の植木鉢ほど生き生きしてました。
なるほど。
今は気をつけて、水あげすぎないのに気をつけてますね。
やっぱ過保護はダメなんですね。
なんかそれが塩梅が難しくて、全くあげないとしおれちゃうし、うん、だから1週間の入院期間はどうにかしなきゃいけないと思ってるんですけど、今その対策ですね、うん、1週間入院期間をどう過ごすかの対策を立てていますね。
はあ、
うん、まあでもそのもし朝顔の種とかちょっと多めにいただいちゃったので、あの腹棒の朝顔っていうのがあるのね、
はいはい、
それはあのサザンオールスターズの腹棒さんがなんか拾ってきた朝顔なんだって。
そうなんだ。
それが育って、でなんかその時なんかお子さんかなんかが欲しかったのかな、
ほほほほほ、
それでお子さんに恵まれたことで縁起がいいってことで、
特別の色とかなんですか、うん、
普通の朝顔が道端に落ちてたんだって。
あ、
でそれを拾ってきて育てたら青い花が咲いて、それがファンの間で広まってて、ずっとファンの間でこう朝顔の種がね、
子宝に恵まれる朝顔、
そうっていうエピソードがあるのね。
いいですね。
でその朝顔の種がメルカリで売ってたので、
うん、
それでそれ本当はいけないのかな、分かんない。まあでもいいじゃない、そういう
いくらなんですか。
まあ安いの300円とかそういう感じ。メルカリの一番安い金額は300円なんだけど、
楽しいですね。
それで種いっぱいいただいちゃったので、全部負けないじゃないですか。
そうですね。
だから結構まだあるので、うん、それ興味ある人は、まあ、小宝に恵まれるっていうのはまあ縁起物なんで気にしないで、うん、普通の青い朝顔の種が。
なるほど。まあ、うちはね庭があって、母が家庭菜園をしてるんですけど、うん、母別に何にもしなくて、父の友達、父も死んじゃったんですけど、うん、その同級生がすっごい詳しい人で、うん、めちゃくちゃ面倒見てくれて、ただ母はただ回収するだけなんですよ。
あ、でもだって上 庭になんか植木ありましたよね。植木っていうか木とか。
木とかあったけど、木もその人が全部切っちゃった。それで、まあ、
菜園はすることなんですか？
なんかいろいろやる人なんですよ。山菜取り行ったりとか。
便利ですね、そういう人がいるとね。
そういう人がいるとね。
そうそう、庭とか本当手入れしないとひどくなっていくから、本当手入れなんですよね。
そうかそうか。
僕
はその庭にねほとんど立ち入らないので、
うん、
だから自分でやる気になればそういう環境があるのに、
うん、
もったいないですね。
まあでもそれは人ってそういうものですよ、
ね、お菓子屋だってもっと自分で頑張ればね、どんなに充実した商店にできるのか。
漫画にもできますよ。
このねちょっと話がいきなりあれですけど、はい、読んでて身につまされるエピソードがありましたよ。
ありましたか。やっぱ商店の子供だと。
そう。
じゃあ早速そこに行きましょうか。
そうですね。じゃあ今村夏子さん、
今村夏子さん、
私の桜尾通り商店街、今のところ最新刊ですね。
最新刊
短編集です。
なんて変なタイトルなんだろう。
それがね6編入ってるのかな。
そう、表題作なんですよね。これが、
それが一番最後に入ってて、今ここに来る間新幹線で読みました。
なんか短編集なんでね、
ま
あそれぞれ違う話なんですけど、なんかでも今までに比べたら不穏さがなくなったというか。
あ、でもねやっぱ今までの読書体験があるから、うわなんかやばいやばいやめてって思いながら
読みましたね。そう、まあ、不穏なのも入ってたんだけど、なんかやっぱいろいろ書くと、あ違うものも書くんだっていうことが発見でしたね。
あ、そうですね。
うん、どれが好きでした？そのやっぱ商店街。
あ、商店街も良かったし、一番最初のあの焼きそば食べに行くやつも良かったですよ。
こちらあみこっていう作品がね、
うん、
デビュー作で私たちがすごいこう熱く読んでる今村夏子さんなんだけど、うん、僕はどれかな、まあ、最初のやつが一番今までに近いのかな。なんか不穏なんですよね。
不穏でしたね。
でしかもなんか
カップルの話なんです
よ。そう、カップルの話なんだけど、 その男の方が何考えてか分かんないんだよね。
全然なんか主人公の女性を好きな感じがしない。
うん、あと最後にちょっとハッとさせることが描かれるんだよね。
そうでしたっけ。
ほらあのなんだろう、まあそれは読んで落ちになってるから、まあ、
確かにそうですね、うん、
なんかさまたさ自分のその恋人のさ、お姉さんがさ、悪い人じゃないのかもしれないけどさ、欲しくもないソファーをくれるんだよね。
ああそうですね。
しかもそのソファーはボロボロだからさ粗大ゴミに捨てるんだよね、
うん、
だからそういうちょっとした描写で、うん、その人間関係をあらわにするのが本当に上手ですよね、
うん、あとその お姉さんの義理のお姉さんの子供をね預けられて
その子供たちがまたちょっと憎らしい子たちでね、
うん、
本当にね、
そうですね。子供がでも本当生き生きと描かれてますよね。いいにしろ悪いにしろ、
そうな、子供ってこうですよね。
そう
でまた子供がまたさこう言うこと聞かないのね。
うんうん、そうなんですよ
ね。子供扱うの難しいね。
これに比べるとね、モグラハウスの扉っていう終わりから2つ目の子供は結構可愛らしい、
ね、いい子たちだったね。でモグラハウスの話はさ、うん、その出てくる女性の先生がさ、うん、美人なのって聞くとさ子供がさしばらく黙って普通って言うんだよね。そこが切なかったな。
で先生がさモグラ、あ違うな、
モグラさんっていう人が出てくるんだよね。
絵を描いたんでしたっけ。あ先生がなんか絵を描いて、
うん、
そんでその絵いる人って言ったら誰もって言われなくて、
そうそうモグラさんじゃないんだよ。
あそっか、
あの先生が描いた好きな俳優の、
あそうだそうだ、
筋肉マンの俳優の絵を描いて、
うんうん、
それを見た子供たちがこれモグラさんに似てるってみんなが言い始めて、
そうだそうだ、
何そのモグラさんってとかいう話の中出てきた絵で、
うん、
じゃあその絵あげるよって言ったら子供たち誰ももらわなくて。
まあ先生はあまり絵が得意じゃないっていうこの主人公も言ってる。
うん、なんか先生さでもすごいその人の見た目とかさ描写がすごいのね、うん、的確でね、
うん、あの行動の描写も素晴らしいんですよ、
ね、あの
いちいちさ唇に口紅がついちゃってるね。歯についてないって。
だちょっとモテなそうな女の人なんだよね。
そうで口紅はついてないけど青のりがついてるっていう。
うん、そうだからその先生がね、
はい、
ちょっとまあ片思いすることが軸になっていくんだけど、
そうですね、
でもさ白の話だった、結構白の話が混じってましたね今回。
そうですね、最後の方がちょっと大丈夫かなみたいな、
そう
ここ不安でしたよ
ね。なんかこうだから短編集だからさ、
うん、
どんな展開になるかも分かんないで読んでるとさ、
うん、
えこっちに行くのっていう時が時々あって、
うん、
変な本だったね。
変でしたね、うん、でも面白かったな。
なんかさ妄想みたいな話もあったじゃない、
あのあれでしょ、夢みたいな、バーのママの、
そうあれ怖いね、
あれが一番不穏だった。
なんか全部が悪夢みたいな話だったね。
そうだから最後あとんでもああそうきっとああなるんだみたいな。
なんかさだからこの登場人物は本当にいるのかなとかさ、
うん、
あだから信頼できない語り手っていうジャンルがあるんですけど、
はい、
語り手がその本当のこと言ってるか嘘のこと言ってるかわかんないっていう小説で、
うん、本当そうだ。
それみたい本当にこうえどこまで本当なのっていうさ、で途中から冗談だよって言うのかと思ったら言わないとかさ、ねえ、
そう。
あと夢だったってオチがあるだろうかと思ったらないみたいなさ、
うん、
怖さがね。
そうですよ。
うん。なんていう作でしょうねこの人はね。
ねえ。
最後の商店街の話もさ、もっとこうさ、ねじみ正一のあの、高円寺純情商店街っていう小説があって、
そう、
それで高円寺の商店街の名前が変わってしまったぐらい人気が出た直木賞取ったやつなのね。
うんうん、
あ、ねじみ正一さんもともと詩人だったのに、その小説一本で直木賞作家になったんですよ、
はい。
で、その小説みたいにもできたと思うんだよね。
だから、
いい話に。
ね、そういう素敵な商店街ですよって話だ
と思ったら、ね、これだってさ、話としてさ、もっとみんなに好かれるようにさ、商店街がどんどん成功していくとかさ、
うん、
あと、次々とお店が繁盛していくとかさ、
うん、
いろんな展開があり得るじゃない。
うん、
まさかここに、 驚きだよね。
いやー不穏でした ね。
なんかさ、もう一人出てくるさ、自分に出てくるこう女性がさ、まさかそんな設定とはと思わなかった。
ああ、それも思いましたよ。ね、
いやもうびっくりだよね。
なぜその女性にそこまで肩入れするんだってぐらいなんか思い出が強くなるじゃないですか。
怖いね。あ、でも好かれる人なのかもしれないよね。だってその人子供たちに好かれてたもんね。
めっちゃ好かれてましたね。
でさ、なんかまたさ、お父さんがすごいやる気ないのも面白いよね。
面白い。その割にご発注してあのパン屋なんですけど、小麦粉10倍注文しちゃう。
なんかそこら辺がさ、本当なんかどこまで本当なのか、偶話みたいな話なんだよね。
まあ偶話的ですらありますね。結構でもリアルなトーンで描かれてるじゃないですか。
そのさ、ちょっとしたポイントで リアリティを出すのが上手い人だからさ、本当っぽいんだよね。そのだから怖いな。だからもう全部嘘っぽかったらさ、嘘として読めるんだけど、時々すごいリアリティがあるから、なのになんか突然こうはしごを外されるような感じなんだよね。
なんかでもね、やっぱ今話してて思ったけど、死の匂いが濃厚ですよね。するする。
あのバーの話とかもさ、もしかしてこの人たちってさ生きてるのかなとかまで思っちゃうよね。あとさ、ちゃんとどの人が生きてるかとか分かんないレベルなんだよね。
そう、
怖いよね。
直接誰か死んだみたいなのは全然なかったんだけど、
モグラのやつだってさ、先生がさ言ったことがさ、気を使って言ってるのか本当にそうだったのかさ、よく分かんない風になってるよね。
狂ってんのかみたいな、
ね、あ怖い、あホラーとかきっとうまいよね、この人書いたらね。
そう、でもホラーじゃないことのせいで余計怖い感じしますね。ホラーだったらちょっと安心できるじゃないですか。
そうだね。なんか本当だよね。なんかさ、前話した星の子もそうだけどさ、
はい、
例えばさ宗教の中に出てくるさ、恋人に付き添ってしょうがなく習慣出てきた男の子がさ、ちょっといいこと言ったりとかさ、そういうさ頭で考えたらそうなんないようなことが本当にうまいんだよね。
そうですね。
あの現実の残酷さってさ突飛だと思うんだけどさ、その突飛な現実の突飛さみたいなものがすごくうまく描かれるからさ、あこれ本当にあったことだからこんな突飛なんじゃないかと思わせるっていうのかな、怖い怖い。
アミコでも、同時に収録されてたので水商売の、
あったルミたちでしょ、ルミたちが出てくるやつでしょ、あれもさ語り手がさルミたちルミたちって言ってさ、複数でこう何認証になってるんだよね。
そうか、
ルミはじゃないの、ルミたちはこうしたって言ってさ、
で川に落ちた携帯電話を延々探し続けてるっていう、ね、
それもさ携帯電話落とした人がさ、アイドルと付き合ってるみたいな、有名な芸人と付き合ってるっていう風に嘘ついてるんだよね、あでもそれも嘘かどうかも明らかにされないんだよね。
そうからそれと今回もまた、あ水商売が出てきたって思いました、
水商売にちょっと経験があるのかな、
携わってたことがあったのかもしれないです ね。
いや
そうですね、
これこうやっていっぱい読んでみるとさ、本当どんな経歴の人か全く分からなくなってきたね、なんか最初読んだ時はアミコがこの人なのかと思ったけど、アミコだったらこんなの書けないね、きっとね。
そうですね、
でもかといってさ出てくる人たちのことを小バカにしてる感じは一切ないからさ、
本当なんかねつつましくてね可愛らしいんですよ、
ね、
まあ多分そういう低所得で、
そうあと断りにくいからお姉さんあの義理のお姉さんの頼み事も引き受けちゃうんだよね。
そうでなんかそんなね焼きそばとかお好み焼きを食べに行くのを楽しみにしてたり、
そうそうそう、なんかクリスマスなのにね、
なんかすごいそこら辺の地に足のついてる感じがね、なんか涙が出そうになる。
そうクリスマスに食べに行くのがお好み焼きだもんね。
そうで白いセーターをね、全然すごい気に入ってるけど着ないんですよ、その理由はまあちょっと言わないんですけど、そういうところもねあなんか ああいいなって思いました。
そうだね、この恋人もさ、優しいんだか冷たいんだか分かんないよね。
そう、
またお好み焼き屋さんのさ、人もさ、親切なのかさ、冷たいのかも分かんないしさでも現実ってそうだから、その頭の中でご都合で考えた感じは全然しない話だったね、そのシュールであっても。
そうですね、
なんかどの人物のこともさ、続けて幸せな話にもできるはずなのに、ここで終わるんだもんね。
そうですね、
別に不幸にもならないけどね。
うん、まあこのまんまこういう感じで生きていくのかなみたいな。
変な話だった。ひょうたんのせいとかも変な話だったな。
変でしたね。
ねえ、
たあのチアリーダーをやってる、
そうそう、しかもその人はチアリーダーの先輩は昔太ってたんだよね。
そう、ひょうたんは変な話でした ね、
ね
なんだこりゃって感じでね。
なんかさ、書体がさ、ちょっと癖なる書体じゃなかったです、活字。
あ、そうですね。
で、なんかその、内容に合わせたのかもしれないけどさ、あんまり普通の小説じゃないような書体だったから、ちょっとそれが最初気になって読みにくかったな。
あ、でもね、さらさら読みましたよ。
本当に？そう、いや、なんかでも、これ、どうだろうね。最初に読むと変な話だと思っちゃうかもね。免疫がないと、どうなんだろう、初めてこれ読んだ人は。
まあでもね、分かりにくいとか全然ないし、まあ、全部分かりにくい
って言えば分かりにくいって言えば分かりにくいよね。
なんだこりゃみたいな感じの。
うん、
でも楽しかったですよ、読んでて。
このタイトルもやっぱし、このタイトルで期待する内容じゃ全然ないよね。
そうですね。
父と私の桜踊り商店街。うん、ま
あ、商店街で、みそかす扱いされてる人たちの、
うん、ある意味だって村八部だよね。
そうですよ、よくこの商売成り立ってる、暮らしてけんのかなみたいな。
パン屋さん ね、
ねえ、しかも1個80円ですよ。
小泉さんのでもお店の実感だとどうなんですか、お菓子とかはちゃんとやっていけるものなんですか。うん、
まあ、ただお父さんが職人もやって、うん、店員も娘だから人件費はかかんないじゃないですか。うん、でも半分以上廃棄してるから、
うん、
もう元が取れてない気がする。
まあ、でもパン屋さんとかってちゃんと売れれば作って売るっていうすごいシンプルな商売だから、うん、あのなんか仕入れてるわけじゃないから、あのちゃんとやれるといいって言いますけどね。
そうですね、う
ん、だからほらあの漫画家の福光さんの奥様がなんかパン屋さんになりたいらしくて、
は
い、福光なんだっけ、
茂幸さん
本当にパン屋さん成功してほしいといつも祈っています。
あ、
うん、ここのマスの書店って前パン屋さんだったんですよ。
なるほど。
ベーグルっていう、すごい人気があって行列できちゃって、未だにベーグル買いに来ちゃう人がいるぐらいなんだけど、吉永文さんの漫画にも出てくる。
うーん、
ね、きっと、まあ、パン屋さん大変だったろうけどね、この狭さだからね。でも多分ちゃんと窯があってパンを作ってそれが全部完売するぐらいだったらちゃんとお金になるんだと思うんですよね。うーん、お菓子だとね、いろんな種類作んなきゃならないもんね。
そうですね、まあでもね、1個ヒット商品があってそれだけ売って今日は売り切れたら店じまいみたいな、そういうのがいいなって思ってますよ。
まあ、そういう店多いですよね。
そうそう、羊
羹だけと
か、ね、羨ましい。
うーん、ヒット商品作ればいいじゃないですか、小泉さん。
それには生半可なあれじゃ無理なんですよ。
でもパン屋さんとかもさ、パン1種類しか作ってないパン屋さんとかあるもんね今。
あ、そうなんですか。あ、うん、メロンパンとか、
うん、なんか食パンとか美味しい食パンを1個だけ作ってそれが全部完売するからやっていけるパン屋さんとか、まあそんなの口で言うのは簡単だけど大変なんだろうね。
そうですね。でも今村さんの本は売れてるんでしょうかね。う
ん、今村さんはさ、まず出版社の期待値がすごいんじゃない。
なるほど。あ、また賞を取るかもなみたいな、
うん、だからあのぜひ書き続けてほしいとみんな思ってるからこうなんだよ。
まあでも本当に面白いからな、他にこんなの書ける人いないし。
なんかこれが載ったあの、こっちが載ってるのかな、
いや、どっち
これが載ったいいあの食べるのが遅いって雑誌があったんですけど、
うん、
ちょっと最終号が出ちゃって、なんかその食べるの遅いがあったおかげでね、
うん、
ずっと書かなかったのに アヒルを描いたことになるわけだから、食べるのが遅いはね、西崎さんっていうね、西崎健さんって読むのかな、あの翻訳家の方がいるのね。その人が編集長をやってて、その人が自分が好きで読みたい小説を書く人に原稿依頼して作ってた本なんですよ。だからその人の力なんですよね。
どのくらい出してた本なんですか？
まあ、そんなにたくさん売れてたっていうよりは、目利きの人たちに、
期間は
ね、何冊出たんだっけ、ここにも何冊かあるんですけど、ほんと数冊で、食べるのもそういう、ここにはね、
あ、それか、うん、
ほら、1,2,3,4 まで持ってるのかな、何巻まで出たんだろうか、ちょっと最終巻はまだ手に入れてられないので、僕の近所の本屋さんでも前売ってたのに最近見ないから、売れちゃったのか部数が減ったのかですね、
はい、ちょっと見せてください。機関誌なんですか？
なんかたまに出る本だったんですよ。
特に記述がないみたいなやつなのかな、
うん、石崎さんはね、ミュージシャンでもあってね、おにゃんこクラブのなんか曲とか書いたりしてたらしいよ。
へ
ー。で、別名義で歌人でもあるというね。
は
ぁ、うん、小説も書いてるんだけど、
で
今もね、電子書籍のレーベルやったりとかね、ものすごいパワフルな人なんだよね。
へ
ー。あとフットサルの会とかやってるし。
へー。
西崎健で読み方合ってた。なんかその活字で見てる人だとフルネームの読み方とか意外と分かんないね。
そうですね、勝手な読み方を自分でしてたりしますもんね。
そう、まあでも次の新刊も出るみたいじゃないですか。
6月にさっき本を読んだ登録をしてたら、あれこれ知らないぞって思って、
あ、本当に
タッチしたら、あ、なんかね、子供が2人シーツかぶってるみたいな表紙の絵ですね、
なんかだって三島由紀夫賞かなんか取った時に、なんかもう書かないかもしれませんって言ってたから。
太宰治賞ですね、ここに書いてました。
太宰治賞以外にも取ってる。
あ、そうなんですか、
デビュー作は太宰治賞で、
はあ、
あれでも書いてないよ。
あ、そっか。
もしかして三島由紀夫賞を取ったことをわざわざアピールしない方針なのかな、
はあ、
確か取ってたような気がする。だって僕ニコニコ中継の時に違ったかな。
そうでしょう、まあ大丈夫ですよ。
なんかもう記憶が怖くて自分の、
はい、
でも確か太宰賞以外にも賞取ってますよ。
芥川賞候補にもね、なってますしね。次のは長編なのかな、
どうなんでしょうね。全く次の作品の想像がつかないですね。
そうですね、子供が出そうな気がします
ね子供を描くのうまいね
そう、
なんで子供が描くのがこんなにうまいんだろう
ね。え、
子供の目線でも別にさ、子供の目線で描いてるわけでもなかったりするのにね、描き方が独特でね。今回もだからこうさ、ほら、あのチアリーダーの話、
はいはいはい、
でやっぱ描き方変わったよね。
あ、そうですね、
カッコして突然出てくるさ、不思議な説明とかさ、
あと読んでると途中まで主人公が何歳か分かんない
と思いますよね。
その表題作の桜通り商店街はあれ子供小学生なのかなって、その割に店番しっかりしてんなって思いながら読んでたら、すっかり大人でした。
いやもうね、あんまり今日聞いたことも多分読んでる時は忘れちゃうと思うんで、あの皆さんも読んでみてください、
はい、
多分ねこうなるかなっていう普通の感覚で読んでると全然違うから、
まあ、でもね面白かったですよ、すごい刺激的でした
ね。次も楽しみです。
はい、じゃあ南信長さん、
はい、
あ、これですね、1979年の奇跡、ガンダム YMO 村上春樹という文春新書です。
南さんは本名が神保信長って言って、
そうですよね、
編集者としての名前が神保さんで、そっちがご本名なんですよ、
はい、
で南信長って名前は石川純さんがネーミングしたらしいんだけど、
はいはい、
まあ、ライターとしてのペンネームなんですよね、
うん、
で朝日新聞 の, あの漫画レビューを書いてらしたりとか、手塚さん文化賞の選考委員もやってらっしゃるんですけど、うん、奥様も漫画家で、
うん、
ほら重版出題書いた方、
ああ松
田直子さんが奥様ですね。
ヒットメーカーじゃないですか。
で編集者としては西原玲子さんの本をほぼやってらっしゃったりとか、
うん、
僕取材していただいたことあるんだけど、うん、インタビューってさ、こうまとめてもらってもさ、
うん、
原稿チェックしないとさ、ひどいじゃない、原稿って大抵自分の言った通りに書かれないじゃない、
はいはいはい、
でも新保さんが書いた原稿は1文字も直さなかったことがあるのね。
へ
ー、すごい優秀なんだよ。僕今までね、人生で2回だけ1文字も直さなかったのって、でもう1回はなんかね、飛行機の中で配られるすっごい高い雑誌があるのね、うん、あ、飛行機、高級な人しか読まない飛行機雑誌、そういうのライターさんがやっぱり1文字も直さなかったんだけど、あ、こういう高級な雑誌にはいいライターさんがいるんだと思ったもん。うん、すごいよ。
僕もね、この漫画がすごいじゃない方、
うん、
何でしたっけ、この漫画を読め、
うん、
の時に一回インタビューしていただきました
よ。本当に、そうそう、まあそういう編集者である信長さん、僕だから名字変わるから信長さんって呼んでるんだけど、
なんか僕辛坊さん辛坊さんで、この本も辛坊さんで最初検索したら辛坊信長で、
うん、
あれないぞって思って、あれどうしたことだって思ってちょっと探すの苦労しました。
ちょっと私たちよりは年上なんだね。64年前だから4歳上だ。
ああそうだ、
うん、でこの本は1979年の奇跡っていう本で、1979年って1年にスポット当てた本なのね。
そうですね。で
ガンダムと AMO と村上春樹が、
うん、
まあ、ガンダムが始まって、
うん、
YMO がテクノポリスリリース、
うん、
で村上春樹はデビューした年だと、
ウォークマンも発売になって、
うん、
ルパン三世も映画が公開されたと。
なんか僕の印象はあの雑誌見ただったの、あの昭和40年男ってあるじゃない、
はいはい、
あれって私たちのちょっと世代なんで、
はい、
こう懐かしいことがいっぱい書いてあるんだけど、それみたいな感じで読みましたね。
そうですね。
でただ自分はクラスの中でもテレビを見ない浮いた子だったので、
はい、
知ってはいるけども自分が夢中になったかっていうと、まずウォークマンも持ってなかったし、YMO こそ友達が聞いてたけど、みたいな感じで、村上春樹のことは後になって知ったから、
うん、
そのリアルタイムで読んだわけじゃなくて、うん、もうちょっと大学生とかになってから読んでるから、
うん
うん、そういう意味ではね、そうだったのかっていう知らないことがいっぱい書いてある本だったな。
僕はね、がっつりガンダムを初回から見ましたよ。
あ、ガンダムじゃあリアルで見てるっていう感じなんですね。
だからその日はものすごい興奮して思わず見終わった後、うん、外に歩き出しちゃったぐらい。
なんだそれは。え、何歳の時ですか。
だから小5ですね。
あ、そうなんだね。1979年私たちにとって小学5年生ぐらいだよね。
あのね、ザクっていう敵のモビルスーツがバンバンバンバンってマシンガン撃つんですよ、
うん、
それがね、ビューンって野鳥が飛んできて、弾撃った後に排出される筒があるんですよ、
うんうん、
それがアムロの方にゴロゴロゴロってドラム缶みたいなでっかいのが転がってくるんですよ、
うん、
それがその描写がもうすっごい鮮烈で、
うん、
嘘だろみたいな、すっげーリアルって思って、
うん、
もうね、外を歩きながら、もう夕方で 夕焼けだったんですけど、もうザクがもう目の前にブワーってこうイメージできて、あの高さから薬莢が飛んでくるみたいな。
そんなにも。
そう、それでものすごい興奮して、翌日学校に行って、みんなこれ見て大興奮してるはずだって言って、話したんですよ。
うん、
したら誰も見てなくて、
あ、
なんか、トムとジェリーを見てたとか、再放送の。
なんかリアルタイムで見た人少ない
って書いてました。すっごい人、一人だけだったんですよ。
なんか再放送から。
興奮してるのが。
評判になった
の。違う、途中で、ガンプラが発売になってから興奮、みんな。最初はでもね、青島っていう、
うん、
あんまり出来の良くないガンプラだったのが、途中でバンダイになるんですよ。それから売れ始めるんですよ。
ガンダムはさ、 僕全然知らないんだよね、うん、
だからね僕はねそのアムロとかの、人間ドラマとしてとかリアルな戦場ものとして、うん、ロボット戦場ものとして興奮してたから、
うん、
ガンプラで興奮してた連中をすごい下に見てました。
叫ずんでたんです
ね、
そうなのか、
浅いって思って見てましたよ。
ガンダムはものすごい人々に影響を与えてるみたいでさ、ほら小谷敦さんが書いた小説でね、ちょっと SF チックな設定で未来の芥川賞みたいな賞が描かれた小説があるんだけど、
うん、
その世界ではガンダム派っていうジャンルが小説の中にあってみんながガンダムのことを書いてるみたいな話じゃなかったかな。
小谷さんもガンダムには興奮したのかな。
なんかもうその時代にはガンダムが一つのジャンルとして、みんながそれについて書いてるんだって。確かそうだったと思う。うん。何が画期的だったの？それまでのものに比べたら。
いや、あのね、だから、お子様向けじゃないんですよ。あの、敵の、いろんな敵メカが、毎回別々の手を変え、品を変え、現れて、
うん、
いいもんにやっつけられて、じゃあ来週もまたね、みたいなのが、
うん、
もう敵メカは固定なんですよ。
うん、
量産品として作られてるから、
うん、
ほぼこってて、まあ、時々バージョンアップしたりするんですけど、
うん、ガンダムはさ全然知らない人に説明するのはどんな話なの、
うん、
ガンダムっていうのは、ね、機械の名前なの、
うん、モビルスーツの名前ですね。
でガンダムっていうのは固有名詞というかどの機械もガンダムなの。
ガンダムは1個だけですね。
ガンダムは1個だけで、じゃあ似た機械でも違う名前のもがあるの。
ガンキャノン、ガンタンクがいますよ。
ああ、そう
なんだ。でもそれぞれもプロトタイプ試作品だから1個しかないんですよ。その後ザクっていう量産型のガンダム、あ、ザクじゃない、ジムっていうのが出るんですよ、
うん、え、ガンダムに入る人はどんな人なの。
ガンダムに入るのはまあだからね、兵士が入るんですよ、パイロットが、うん、
その兵士は主人公なの。
主人公だけどその時は民間人なんですよ、
うん、
あの中学生なんですよ。
中学生が操らなきゃいけないんだ。
引きこもりの中学生が、
うん、
あのメカ好きなんですよ、
うん、
で住んでる町が戦場になるんですよ、
うん、
それであの逃げてった先にガンダムが置いてあって、
うん、
ちょうどいい感じで説明書がマニュアルがあるから。
え、そうなの。
それを見ながらこれを動かして敵をと戦わなければ俺はもう死んじゃうんだみたいな、追い込まれて泣く泣く操縦し始める。
え、そんな話だったんですか。
そうなんですよ。
え、それでずっと戦い続けるの。
そうです。
そうなんですか。
なぜかというと大人の兵士がみんな死んじゃって、だからそのサイドセブンっていう、
うん、
あのスペースコロニー、あのなんか人工衛星、
うん、
人が住むそこからのまあ、ジオン軍と地球連邦軍と2つで戦争してて、そこは地球連邦の領土なんですよ、
うんうん、
でそれで地球になんとか逃げ延びようっていう、移民じゃなくて何ですか、ほら逃げていく人たち、ボートピープルみたいな、
うんうん、
としてだから大人がいなくて民間人だけで子とか子供、まあ、だからそこのね船長もすぐ死んじゃって、
うん、
19歳の少年がそこのリーダーにならざるを得ないんですよ。
あ、それは子供心をくすぐる話ですね。
まあ、でもその時俺はその19歳のブライトノアもうすごい大人だと思って見てました。なぜなら、まあ、
子供と小さかったから。
11歳だから、
まあ、
10歳か。
へえ、そうなのか、
うん。
え、ガンダムはその後も延々とさみんなに愛され続けてるの、は
い、そうですね。今も
今の子供たちもピンとくる、ね、その話は。
その話ピンと来ないんじゃないですかね。
あ、今の子は何を見てるの。じゃあ
キャラじゃないですかね、萌えキャラ。
うーん、え、今の子供たちにとってのガンダムは何なの。
あ、メカとか。
メカって名前の。
あ、メカ、そういう機械、ガンダム、ロボット。
うん、それは何、違うアニメがあるの。
うん、ガンダムシードとか、うん、いろいろあるんですよ。ユニコーンガンダムとか。
うーん、
僕が見てたのは、3作目までです。
うーん、そうか、その派閥みたいな世代があるのか。
ゼータガンダム、ダブルゼータ。
え、じゃあ自分はどの世代だってのがあるの。
僕はもうファースト世代です。
なんかその辺が全くクラスの中でもついていけないタイプだったから、そういう意味ではこの本は本当になんか違う知ってはいたけど、
うん、
違う世界の話みたいだったな。
なるほど。
例えばウォークマンとか小泉さん持ってたの。
大学に入ってからですね。
あ、だってウォークマン出始めの時高かったもんね。
そう、子供が持てるもんじゃないですよ。
うん、 大人のすごく新しいもの好きが持ってるっていうものだったよね。
うん、
YMO はでも友達聞いてた。小学校 5、6 年の時って、もうそういうの、こうお兄さんがいる人とかがいて、その人に聞くと YMO をかけててね、っていうのは覚えてますよ。
僕のね、一個上のいとこが YMO を聞いてて、そのいとこがもうすごいヒットだったんですよ。僕にとってはスーパースターみたいな。勉強もできるし、陸上部でバスケットも上手だし、僕は全部ダメだったので。
その人も小泉さんっていうの？
あ、違う名前なん
だ。違う名前なんだ。
そう、まあ、あのおばが再婚した相手の連れ子だったんですよ。でそのお兄ちゃんのことを僕はすごい憧れてて、でそのいとこが YMO を聴いてて、やっぱああいうかっこいい人が聴く音楽はかっこいいなって思って、俺にはまだ早いって思ってましたよ。
なんかね、だって今になってみるとさ、その日本のオリジナルとしてかっこいいものってそんなになくてさ、結構洋楽のそのままだったりする音楽が流行ってたじゃない、昔って。で今になって聴いてもやっぱりオリジナリティがあるっていうのってすごかったよね。だそういう意味ではこの本ってだから今になって評価するとすごいものばっかしっていうことなんじゃない？
そうかもしれないです ね。
だって村上春樹だってデビューの頃って本当地味な。
これ面白かったですね。村上春樹がクソミソに叩かれてるところ、
それは僕はあの春樹さんのアンチだから詳しいんだけど、やっぱりその当時の選考員とかは結構冷たくて、でもちろん芥川賞取れてないし、で芥川賞取らなかった、まあ、すぐにもう結構中堅どころ作家になっちゃったんだけど、この人の場合長編ばっかり書いてて、でも春樹さんが芥川賞のことどうでもいいと思ってるわけじゃないってことは、この人の書いた超短編ショートショートで、夢で会いましょうっていうあの糸井重里さんとの共著があるのね。糸井さんと村上春樹が交互にショートショートを書くっていう企画で、マットって言ってショートショートがあるんだけど、それが明らかに芥川賞とかへの皮肉なんだよね。だからやっぱり自分を認められてないっていう意識が強かったんじゃないでしょうかね、この頃はね。で僕が大学生の頃にはちょっと文学好きの人はみんな読んでたけどね、春樹さんは。なんかでもさ、その時には価値が分かんないもんだよね。
そうですね。
だってほら、宇宙戦艦ヤマトだって最初の時そんなにヒットしなかったっていうじゃない。
打ち切られたってここにも書いてました ね。
で再放送から人気出たんだよね。
そうそうそう。
でその再放送の時の裏番組が、ハイカラさんが撮るってアニメで、そのヤマトの人気のせいでハイカラさんの動画人気なくて、で打ち切りになった。
なんと打ち切られたヤマトに負けた。
そう、それでハイカラさんが撮るは途中から急に雑になって、最終回とか唖然とするぐらい雑なの。
あ、ガンダムもね、そう、最後の方はもうアニメーターが全部疲弊していってボロボロになって雑になって、絵が上手じゃない監督が描いた動画が使われてる。
あ、それがじゃあよりひどくなったのがエヴァンゲリオンなの？
エヴァンゲリオンはもうね、最後もう絵が動かないですからね。
まあそれの極端なケースでわざとやったレベルだったのかな。
わざとではないと思いますよ。
まあでも人間が作るもんだからね。
そうですね。まあ、計画通りにはいかないもんですよ。締め切りがあるから。
この本の中でどれが一番思い入れが強かったんですか？
やっぱガンダムですね。だから最初の方ですごい興奮したら、最後の政治のところとかちょっと読んでてあんま興味ないなって思いながら読んでました。
本当に僕はね、あの角川映画の話とかが、ああなるほどそうだよなと思って読んだかな。角川映画のことがさ、
はい、
やっぱ当時もぼんやり見てたけど、確かにセンセーショナルだったじゃない。
そうですね。
薬師丸ひろ子がずっとテレビ出てるとかさ、スターだったよね。
スターでしたね。あとね、バラエティ買ってましたよ、安いから。雑誌の角川の他のね、そういうなんか映画的な雑誌よりも100円か200円安かったんですよ。
あ、なんかさ、新井もと子さんの連載とかあったやつ、
あったかな、わかんない、忘れました。
バラエティね。いや、この頃の角川書店すごかったもんね。あの原田知世さんが出たりとかね。
そう
で、あの 渡辺なんとかさんって言ったじゃない。渡
辺のり子ですね。
で一番人気なかったんだよね。
そうですね。未だに僕その湯殿山賊呪い村でしたっけ見てないんですよ。
なんかさ優勝したんだよねその時その人が。
そうそうだそうだ。
特別賞かなんかが原智代だったの？
かな。
でも特別賞の方が人気出ちゃったんだよね。
ねえ。まるでモーニング娘みたいですね。
うん。いや角川るきはそういう意味ではすごいスターだったよね。
うん、まあ、角川春樹さんが監督した映画がまあつまんなくて。
ああのレックス？
いやレックスは見てないですけど他にもいろいろやってるんですよ。汚れた英雄そうじゃないかな。あと天と地ととか。
村上春樹ってね出た時にね、
うん、
角川春樹と村上龍のパロディみたいな名前に見えたんですよ。
はあ、
それで三田正弘っていう作家が名前変えろって言ってた。でも確かに春樹って印象的な名前だから、なんだその名前はっていう感じだったんだよね。
小劇場のあたりは増野さんは興味あるんです
か？ああだから塚浩平さんとか、その辺はもちろんリアルタイムじゃないんだけど、
うん、
だ東京キッドブラザーズなんてさ、
うんうん、
あのユーミリさんが出たところだし、塚浩平さんはいまだにね後輩たちがずっと延々とやってるのね、うん、塚浩平的な演劇を、
うんうん、
でも今見ると本当にマッチョで男尊女卑なんでしょ思想が。
は
びっくりするよ。もうだから本人のせいっていうよりも時代のせいなんだと思うんだけど、ちょっとね見てられないぐらいにねなんか男女の描き方がすごいの。
へ
え。でも結局生き残ってるのが野田秀樹さんとかだもんね。まあ、野田秀樹さんはとても偉くなって、
うん、
あの演劇界のこう決め事をすると人になってますね。
うーん、決め事って何ですか？
例えばさあるあの会場劇場でどんな役一つにやらせるかみたいなことを決める立場。
はい、
僕がだって多摩美術大学でさ、
うん、
短歌教えてるんだけど年に1回、その多摩美の短歌を教えてるのはなぜかっていうと、
うん、
深いプロデューサーごろもって劇団の人が先生やってるから僕がゲストに行くのね。
うん、
でもその深いプロデューサーごろもを学校に推薦したのが野田秀樹さんっていうそういう権限のある人。
野田さんに嫌われたらもう生きていけなくなる。
逆に野田さんにすごく支持されるとそうなるわけ
です。恐ろしいですね。
でも野田さんは僕はとても好印象っていうか、
うん、
割と評価すべきものをちゃんと評価してきた人だと思ってて、うん、塚浩平さんとかエッセイ結構いっぱい読んでたんだけど、こんな男尊女卑なのかっていう感じ、今の印象は。でも時代がみんなそうだったかもしれないからその人のせいじゃないかもしれないけど、桃井かおりさんとかも結構人気あってね、
うん、
僕もう頬杖をついてもいいですかって本を書いてるから、
はい、
あの桃井さんの元ネタの映画も見たし。
面白かったですか？
まあ時代のもの。
はあ、僕は見てないですよ。
あとエッセイとかも読んでたんだけど、
見なきゃなって思って、
うつむき加減だったかな。
へえ。
結構お父さんが大学教授かなんかなんだよね。
へえ。
桃井かおりさんって。でお兄さんは確か桃井明っていう脚本家さんで、
うん、
だからインテリ一家なんだよね。
うーん、でもね他の青春の砂鉄とかすごい好きですよ。幸せの黄色いハンカチとか。
ああ、それ幸せの黄色いハンカチってさもうネタバレなんだけどさ、
うん、
でもそれ見るとすごくいいっていうよね。
いいですよ。武田鉄矢もすごくいいし。
ああ、僕入院した時それ見ようかな。なんかさあれ見ようと思ってたんだけど、あの坂本雄二さん脚本のドラマでアンケートまで取ったんだけど、
うん、
どうやらすごいヘビーなドラマなんだって。やっぱしさ入院してる時とかはさ幸せな黄色いハンカチを見たい方がいいかもしれないね。
いいですね。
あとほらトラさんとかね。
あ、トラさんいいですよ。面白いですよ。
トラさんもさ見たら絶対面白いってみんな言うもんね。
僕ね28まで見ました今。
そんなに？
あ、24かな。
え、そんなに見るとさつまんないのも混じってんですか？
まあまあのやつと、でもどれもそこそこは楽しいですよ。でむちゃくちゃいいのもすごくある。
トラさん好き結構身近に多くて、
うん、
やっぱりそんなに人々を引きつけるんだなと思ってる。
うん、
うん、そうで、この本に戻ると、だから僕が興味あるとしたら、まあ、漫画のこと大友さんとかさ、
はいはいはい、
高野文子さんとかが読んでたから、ただやっぱり僕絵とかのことがよく分かんないからさ、大友克洋さんの 漫画って、あ、そのどうです、小泉さんから見たら大友さんの漫画って、
はいはい、いやかっこいいって思って読んでましたよ。
その感覚は自分に欠けててね、やっぱ何か車とかかっこいいとかいう感覚は自分にないから。で、
あと動きがすごい。
あ、そうなの。なんかね、まあ、
それはアクション漫画の方ですけどね。
アキラってさ、僕の友達 の, あの BD やってた小島まさきさんって人が、アキラって全6巻ぐらいだっけ。
去年読み返しましたよ。
であれって10年ぐらいかかってるんですよ、本全部出るのに。
そうですね。
それが小島さんってちょっとクレイジーな人だから、全巻揃ってから一気読みしたいと思ったんだって。それで本が出るたびに買い集めて読むの我慢し続けたんだって。そして全巻揃ってから一気読みしたんだって。怖くないですか。
すごいですね。
もうね、人殺しとかしそうだなと思って、僕その意志の強さが、
うん
うん、でも僕そのアキラ読んでるんだけど、正直乗れなくて、絵の格好さがピンとこないから、僕は絵が分かんないから、うんうん、そうするとストーリーを追っちゃうとね、うん、あの漫画って伏線が消えるんですよ。例えば薬みたいなの飲んでて、
うんうんうんうん、
その薬飲み続けるとどうなっちゃうのかなと思うんだけど、うん、一切出てこなかったりとか。
いや、廃人になってるじゃないですか。
いや、でもなんかその辺の伏線が、あの子どうなったんだろうっていうのが意外と解けていくんだよ、話って。で、広告会社に出た時にね、議論になったんだけど、うん、コピーライターはみんなアキラが嫌いで、
そうなんだ、
デザイナーはみんなアキラが大好きなの、
はあ、
すごいのから絶賛するデザイナーと、はあ、話変だよっていうコピーライターで分かれちゃったことがあるの。
ビジュアルとテキストとの対立みたいな。
だからもうその両方受け止める人が一番いいんだけども、うん、極端にどっちかに特化してる人って、うん、そっちばっかし見ちゃうから、
うんうんうん、
やっぱり受け止められない時があるんだと思うんだよね。
なるほど。
で、僕の印象はアキラはアニメーションになったら一番完成形な気がして、
うん、
あんまり絵がすごいんだけど、うん、漫画の動きとしては不思議なこの割だなと思ってたんだよね。
僕はね、アニメはね、正直何回か見てるけど、漫画の方がずっといいです、ね、
そうなんだけど、アニメ見てないんだけど、うん、本来はアニメにしたいものを小回りしてるっていう風に見えちゃう漫画な気がした、
うん、
でも漫画ってさ、うん、アニメにしなくても漫画の小回りが面白い時ってあるじゃない。
そうですね。
あの小回りならではの面白さとか、うん、このサイズであるコマが大事とかさ、うん、あんまりそれがなくて、本当は全部同じサイズで描きたいんじゃないかなって気がしたんだよね。そうでもない。
まあでもね、大友さんはね、ほとんど、まあ、アキラだけかも、他のと企画してないから分かんないんですけど、立ち切りしないんですよ、
うん、
あの枠の中に収めて描いてるから、うん、そういう美意識が強いんだな
って。そうだね。立ち切りって、ユニコって漫画は全部立ち切りなんだよね、わざと。
サンリオの方針で。でも、ほぼさ、あの、売れてる、いっぱい絵描き込む漫画って、もう立ち切り以外ないみたいな漫画多いじゃないですか。だから、ここの端っこが真っ黒。
ああ、なるほどね。
うん、
漫画家ならではの指摘。なんか、大友さんの漫画で僕は好きなのは、むしろ、あの、もっと日常的な短編とかじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうの好きで、まあ、日本人がちゃんと日本人に見えるし、
テソスのやつですね、
うん、そういうのが好きなんだけど、ドームとかクラスメートはみんな夢中だったけど、うん、うん、ってちょっと思ってた。
ドームも面白かった、びっくりした、
うん、でアキラに至っては、うん、10年間我慢して読んだのかっていう感想が。
10年経って我慢して読んでどう言ってた
の。いや、ものすごいいいって言ってた小島さんはね。
よかったですね、
うん。それでさ、途中で死んじゃった人はどうする気だったんだろうね。
ねえ、諦める。
小島さん元気かな。あの BD っていうのデザインも全部やってて、
うんうん、
文字も書いてた人なんだけどさ、
うん、
うーん、そうだから、そういうことをいろいろ思い出しながら読みましたよ。
はい。
で、結構さ、だから信長さんとっても常識のある人だから、
はい、
あの自分が変な人だっていう意識じゃないじゃない。そこがいいな、この本は。なんか僕とか自分は変な人だって意識で生きてるんだけど、多分とっても常識的で、あのもちろんこだわりはあるんだろうけども、なんかこうちゃんとした常識を持ってる人だから書けた本っていう感じがする、あの事実関係の丁寧さとかね、
そうですね、
ある説、いろんな説があるものに関してこの説があの正しいとされてるっていうジャッジとかが、割とちゃんとしてる感じだった、すごく。
うん、
例えばタケノコ族ってどうしてタケノコ族なのかっていろんな説があるんだけど、はい、この本ではある説が採用されてるんだよね。
読んだけどどんな説だったか忘れてしまいました。
なんかタケノコってブティックで買った服を着てるからっていう、うん、でもいろんな説があるんだよ本当は、でも多分調べたらそれが一番有力だったらしいんだよね。っていう注釈も結構詳しくて、
あと注釈詳しいけどね、注釈がうるさすぎないところが良かったですね。
そうだね、それそれあのちゃんとしてるのそれが、
そう、
あのほら注釈こんなに詳しく書いたぞっていう感じじゃない
んで、
う
ん、読むのめんどくさくなるんですよね、
うん、だそれそこのバランスですよね、うん、例えばさ、そのたまたま目についた160ページのね、
はい、
自閉症タイプの A 君っていう人が俳優さんになったことがあるって話が出てきてさ、その人はもう引退してるんだよね。だから名前も出てこないんだけど、多分配慮なんだよ。
なるほど。
その八島涼子とライバルだった、あの戦って八島が通って落ちちゃった人なんだけど、その人が今どうなってるかの説明とかで、わざとフルネーム出さなかったりしてるんだよね。
ただ野生の証明はね、大して面白くない。
ああ、そうそう。前でもさ、ほら健丈さんの本の時にさ、
はい、
話したよねその話。ある映画の現場に付き添ったことがきっかけで角川書店に入るんだけど、健丈さんは、その映画は結局ポシャっちゃって世に出なかったんだよね。だからきっと角川映画も世に出なかった映画があるぐらいだから失敗もいっぱいしてるんだよ、
うん、
レックスとかは世に出ちゃったからみんな言うけど、世に出なかった失敗もあるんだよきっと。
なるほど、
うん、
でもヒットはしてましたよ、
うん、なんかさ、角川文庫が最初にこう文庫カバーをカラフルにした話とかもさ、
あ、そうですね、
違うって説もあるんだけど、もっと前にやってたとこあるって言うんだけども、ポイントは全部の文庫を全部カラーにしたことなんだよ、うんうんうん、角川文庫って、
うん、
それってさ、たまたま前例があるのとさ、確信を持って全部するのと違うじゃない。
そうですね。
だその辺のこともちゃんとこの本では明文化してあるから、
うん、
あのそういうストレスがなくてさ、ちょっと自分に詳しいジャンルだとさ、
うん、
いやこう書いてあるけど本当はこうだよとか言いたくなっちゃうじゃない。
そうですね。
そういうのないのこの本には。全然自分よりも丁寧に調べてあるから、
うん、
あの、あ、なるほどそうだったのかっていう発見はあっても、本当はこうなのにっていうイライラする気持ちがない。
ああ、僕は何一つ普段から割と額面通り受け取るから気づかないけど、確かにそうですね。
うん、結構さ、あのカルト級ってドラマじゃないや、クイズがあった時に、うん、自分の詳しくないジャンルのもんだと楽しめるんだけど、ちょっと詳しいジャンルだと違うよってとこが3箇所ぐらいあるんだよ、うん、
へ
ー、でそれはなんか発見だった。つまり自分が詳しくないジャンルのものもこのレベルのクイズなんだなって思っちゃった
んだ。まあ、そんなこと言ったら僕がさっきガンダムのね情報をひけらかしたけど違うって思ってる人がいっぱいいるかもしれないですね。ま
あ、そうなんだけどさ、誰もがそうなんだけどさ、ただ明らかに間違いとさ、まあ許容範囲だよね、大体そういうことだよっていうのがあるじゃない、
うん、
だそれだよね、うん、本って、うん、これはだからなんで1979年のかっていうと、たまたますごく重要だと思うものがこの年にあったから、
はい、
それを一冊調べましたって本なんだけどさ、
はいはい、
なんで人はそういうことをしたがるのかね。結構そういうシリーズの本にいくつか出てるって書いてあって、1968年っていう本もあるし、それ僕の生まれた年なんだけど、自分だったらどの年のことを描くだろうかと思っちゃったな。
そうでしょうね、
うん、僕の書いた僕は運動地って本って、
うん、
ちゃんと時代が設定が決まってて、
うん、
岡田明子さんが亡くなった年の話なんだよね。
80年代ですね。
でその主人公がずっと衣装を描いてる設定なのね、でもう僕はもうこの文章を読んでるということはもう僕はこの世にいないかもしれないっていう出だしなんだけどさ、それで岡田彦さんが亡くなる直前までの話なんだよね。で誰もそれ指摘してくんないんだけどさ、あの主人公が自殺をやめるみたいなところで終わるんだよね。でも実際には現実的にはその後自殺ブームが起こってしまう、後
追い自殺しちゃうんですよね、うん、
っていう時代のことをあえて書いたんだけど、僕はその年にやっぱ思い入れがあったんだと思うな。
うん、
自分の高校時代の話なんだけど、
うん、
あと平成になった時の年のこととかもやっぱり意外と覚えてるなと思うんだけど、 小泉さんはなんかこの年っていうのはあるんですか？
この年っていうのはありそうですね。まあ今ちょっとパッとは思いつかないですけど、90年代のどっかでしょうね。
なんかもう自分たちの年齢だとさ、本当はもう過去のことをさ、思い出話って書くなら、もう今書かないとダメなの、もう死んじゃうじゃない。
そうですね、うん、僕でもね大学時代の漫画を書いてないから、うん、そこは最後までになんとか書かなきゃな
って。なんで書かなかったんでしょうね。
いや、まあ、
まだ書く時期じゃなかったのかな。
生々しさがあって、うん、ずっと書きたくないなって。やっぱほら漫画書き始める頃の話じゃないですか、うんうん、その前数年間の、
うん、
だからでももうそれから30年ぐらい経ってるから生々しいとかね、どの口で言ってんだって感じですよね、う
ん、まあでも精神年齢ってそんなに変わらないからさ、
いまだにちょっと生々しさがありますね。
あんまり大学時代のこととか遠いことだけど、意外と書こうとすると生々しいかもしれないです ね
だからもっと生々しいなら生々しないでさっさと書いてればまた違ってたかもしれない。
うん、今童話を書いてるからやっぱ子供時代のことだとさすがにもうさ
何にも生々しくないですね、
うん、もうフィクションみたいな感じ。実際にあったと記憶はしてるけども、もうほぼ間違えてると思うもん、もうフィクションと言った方がいいぐらいになっちゃってるから、でも小学校5年生の時って僕ちょうどね、転校してきて東京に来た年なんですよ、小学校は茨城県水戸市にいて、1年生2年生3年生4年生って転校何度かして、転校全部で4回してるのかな僕、で最後の転校が5年生になる前に東京に来て、それからはずっと東京なんだけど、まあ生まれたのも東京なんだけど、だからそういう意味ではこの1979年は自分にとっても本当は危機になる年なんだけどね、でも子供すぎてぼんやり生きてたから、まあ知らないことばっかしだったな。
なるほど。
ガンダムとか、
信長さんは多分高校を卒業するぐらいの年ですよね、きっと。
やっぱ4歳違うと大きいね。
大学入ったか高校3年とかきっとそんなくらいですよね。
そうそう、
だからね結構本当にガツンと来たんでしょうねきっと。
信長さんって確かお家がなんか食堂かなんか食べ物屋さんをやってらして、それで東大に行ってるっていう。
わあすげえ頭いいんだ。
あのほらこの間さテレビでやってたんだけどさ、すごい偏差値頭がいいんだけど、ご両親が高卒だったから、大学に行かせてもらえなくて結局頭良すぎてすっごく周りと合わなくて今大学に入り直してるって人が出てきたんだけどさ、やっぱりそれ親の教育で大学行けないとかって昔は普通にあったと思うんですよね、でもやたら頭良かったりすると本当困っちゃうね。
そうですね、
だからそういう意味で野村さんのご両親はあのちゃんと自由にね学校に行くっていう選択を、
まあ、僕なんか頭なんか大して良くもないのに大学に行かせてもらって申し訳なかったですよ。
でもさほら昔だとさ長男だけ学校に行くとかさ、女の子は行かないとかさよくあったと思うんだよね、これからどうなんだろうね、子供が減ってってね。
つい最近まで女の子は医学部落とされたりしてましたよ、勉強で点数で勝っててもかわいそうでした
よ。それはね、なんかもうそういうことばっかしだよね。
さあじゃあ僕ちょっとこの後用があるので、
3時に出なきゃなんだけどね、
今日はこの辺で。
なんかすごい唐突な、
そうですね、
あの締めでしたね。
あとじゃああと何か最
後にありますか。なんか告知とかないんですか。
告知はですね、口は今パッと思いつかないから大丈夫です。
終わりの音がしてしまう。これじゃあいただいた本とかちょっとざっと、歌集とかいろいろいただいてて、アーの夜中、平和に帰ろうよ、虹るなどがちょっと今読んでるところです。あと他にもこんな歌集や、あとチラシをいただいたので一応今日紹介しておくと、伊藤聖子さんが出るなんかイベント、町田光さんも出るようなイベントのチラシ、東京ニュー、なんていうのかなこれ。
東京ニューソース、
東京ソイソースだ、
ソイソースか
っていうイベントがあって、そのチラシをマスの書店に置くことになったので、皆さんもチラシとか置きたいときはあの一応問い合わせていただければマスチラシ置くコーナーがありますのでね。でもまあできればマスの書店に来て置いて置かせてって言って増えた方がどんな店なのか知った方がいいと思うので、あの知った上でぜひそういう相談をしてください。
はい。
あと花の種、タンポポの種、 白いタンポポの種と、うん、朝顔の種と、あと、エキネセナ、エキナセアっていう菊科の花の種があるので、うん、欲しい人はあげますから言ってください。
はい。
あとメルカリに僕のコードを入れて入ると、僕にもポイントがたまり、あなたにもポイントがたまるので、ぜひ僕のツイートなどから入ってください。
それでは。
それでは。
また。
また。
さよなら。ありがとうございました。